どうもこんばんは。台北オールナイトの時間でございます。こんばんは、ズホーがお送りします。さあ、ということで本日の素敵なゲストに登場していただきましょう。タクセイです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、本当に楽しみにしてました
ありがとうございますということで本日のゲストタクセイさんなんですけど、まあ僕、ね、普段高湯とやらせてもらってますけど、まあ、僕たち2人、今日タクセイは、タクセイね、高湯はいないんですけど、まどろっこしいな
よく間違われるんですよねそれ。
高湯は今日はちょっとねいらっしゃらないんですけど、まあ、今日は2人でお届けしようということで、まあ、3人とも一応知り合いなんですけど、はい、まあ、大学の時の知り合いということで、
はい、
本日は登場していただきまして、まあ、いろいろ話していただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
まあ、台湾の大学出身ということで、
はい、そうです、ね、
台湾と縁が深いと思うんですけど、まあまあちょっとじゃあまあまあ肩慣らし程度に、
うん、
まずはね、なんか最近どうですかみたいなな
るほどね。
いつ帰ってきましたっけ台湾。
え、僕そうですね、去年の6月に台湾卒業して、
6月、
はい、それで少しブラブラ遊んで9月に日本の方に帰ってきましたね。
うん、その3ヶ月何してたの。
3ヶ月何してたかなあ、でも
卒業した後の、
大型免許取って、
7000
とか行くんちゃいます、もう全部乗れる。
台湾の
大型に、台湾の大型免許の教習所通って、で台湾行く、違うわ、日本帰る直前に台湾一周してきたから、それに2週間使いましたね。
それにバイクで移動してた。
そう、それバイクで旅行したね。
どこ行ったんですか。
台北から出発して台中、台南。
へえ、すげえ距離やな。そうそうそう、高速の大型乗っていい。
いやいや、あれスクーターで。
大型取ったけどスクーターで。
そう大型を取るお金がないから。
いや、買うお金がなくて、
自分の持ってるスクーターで一周したって感じです。
あ、そうだったんですね。
うんうん、
あ、本当に一周しぐるって。
あ、ぐるっと一周したね。
5
日間 6日間。
あ、なるほどね。
そう
で9月に帰ってきて、あれ今ちなみにここ収録場所は東京都内ですけども、
はい、
東京にはいつ来られたんでしたっけ。
東京の方は3月ぐらいじゃない。
3月か。
そう、今年の3月に東京に上京して
5ヶ月ぐらいです。
そう、なるほど、ね、4月、そう、会社に向けて東京に来たって感じですね。はい、
どうですか、どうですかって、なんか前会った時も聞いた気がするけどいや別に何もねえよって言われた気がする
あ、よく覚えてる。
改めてないか、まあ、日本はどこも日本です
あ、でもなんかそっからなんだ、なんやろな、まあ感想が変わったかも。
東京、首都圏に対する。大阪ご出身ということですね。
そう、大阪と東京、やっぱなんだろうな、遊ぶところが東京の方が多いなっていうのは思ったかな。
もういろんなもの、食べ物もそうだし、
場所が大きいから、それはあるね。
まあ遊べるとこ、例えばどんなことになるんですか。水族館みたいな。
いや、遊ぶ内容は遊ぶ内容は多分変わらんけど、もうほんまに友達と飲んだりとか。
はいはいはい。
そういう感じやけど、
種類がちょっと多い。
そうスポットが違うから、それはそれでまたなんか違う気分展開になっていいんじゃないかなって思うね。
はいはいはい。いや、本当暑いですよね最近。
なんでなんやろな、
こんな大阪ってこんな暑い。
大阪もそんなに変わらんと思うけど、やっぱなんか東京の方が雨は多いかも。
そうなんだ。
一応大阪の方は天気はいいイメージ、
こっちよりは。夏とか
そう、なんか曇り多いなっていう印象かな。
か、まあ、台湾よりマシな気がしますけど。
台湾
台北はちょっとね、
あ、台湾の話したらちょっと悪口ばっかりになっちゃうな。天気に関しては
天気に対してはね、
そうやな、
悪口が。
うん、でも台北のあの天気の悪さのおかげもあってか、
はいはい、
日本めっちゃ過ごしやすいなって思うよな。
確かにあれに慣れちゃうと、
うん、
特にね冬とかは。
そうそう、
いや台北は地獄ですもん
ね、
も
う。うん、そうね、
確かに確かに、なるほどね。はいはい、ちなみにちょっと今日あの雑音が若干入ってると思うんですけど、一応触れておきますね。あの一応ね、なんかこう僕が今このタクセクのお家にお邪魔しまして収録させていただいてるんですけども、まあちょっとねお友達が来られてるということ
で。そうなんですよね。
はい、その方のちょっとこの動き、あのなイヤホンをで音楽をな、多分音楽かなんか聞いてるのかな。一応あのね我々の会話聞こえてないみたいなんですけど、まあなんかね物音はちょっと入ってる。
いやもう申し訳ないですけど、
いただければと思ってますけども、はい、って感じですね。なるほどね、それにしてもいい部屋ですね。
ええ、本当ですか、ありがとうございます。でも本当
こだわりポイントは、
いやもう
あれ、いつ引っ越してきたんだっけ。
6月にこの部屋引っ越したんですけど、そうね、まあでもちゃんと準備しようと思って、本当に床の張り替えから始まったから。
すごいね、床張る人って今どん、俺なんかあれ YouTube 参考にしてみ
たいな。あ、そうそうそうそう、
俺塗った、
あ、貼った
枕木、
そう、それも、ね、そうそう、全部なんか貼って、
すげえこだわりが。
いやいやいや、まあ、さすがに自分住むから少しでも、
はいはい、
視界は気持ちいいように見せたいから。いいように。そうそう。
これこのホワイト木目はなんで、なんかテーマがあるんですか。壁が白でホワイト木目になってるんですけど、
前のその元々の床がちょっと黄色いっていうか茶色いやつで、
うんうんうんうん、
なんかそれはちょっとなんかあまりにも古さがあったから、
あ、うん、確かに白っぽい方が。そうに見える、
ね、そうで清潔感もあっていいかなと思ったので、 YouTube 見て、
YouTube 見て、
はい、
最近 DIY のいっぱいあるもんね。
そう、
リフォームとか、
そうそうそう、
ここ見るの大好きなんですけど。
ああ知ってる知ってる、だって一回ズーホーさんのお家、
あれですね、台北の家、
そうそう、お邪魔した時にすごい感動したから。
いやいや、そうだよね、クッションフロア引きたかったのマジで。台湾あるんかな、まあ売ってはいるか、なんか日本ほどどうなんだろうとか。
いや、あるあるあるある、
あるのか。
だって普通に賃貸とでもクッションフロア見かけてるし。
いや、あればよかったね。ちょっと貼ろうと思ったことあるけど、ちょっとこの部屋にはと思って。
あれ
確かに
タイルやったもんね。
そう、向こうタイルが多いから。
あ、確かに、まあ、
冬場冷たいし、
うんうんうん、
まあ、汚れ拭いてすぐ取れるのはいいんだけど。
そうね、そうね、
やっぱフローリング好きだから、フローリングにしたいなって思ってはいて、
ね、でもあれ、え、ズホさんの部屋ってスリッパーで移動やったっけ。
いやいや、裸足もう嫌だったから全部裸足にして、もうちょっとタイルだからね、まめに掃除したりはしてたけど。
でも裸足でタイルは冷たいよね。
そう、まあでも冬、夏場気持ちいいけどな、
あ
っていうあれはあるけど。
確かに確かに
ね。いや、これあれ、カッターとか専用のカッター。
いや、それがもう完全に木工用カッターで。
ちゃんと
あれ端っこ見たら分かると思うけど、すごいフリーハンドで切ってるから。
ちょっとここにこう見ろ。
そうそうそう、割とあの細かいところは気にしないでくださいという。
すごいですね。
あ、でも本当にあの気をつけてほしいのは、
はい、
その賃貸やから、
はいはいはいはい、
やっぱり元々の床を傷つけないよっていうのは本当に
気をつけない
と、気をつけないためです。
いけないですね。
なので専用のカッターとかもし
あったら買った方がいい、
買った方がいいと思います。
数百円とかですね、多分アマゾンで。
そう、
高くない。
そうね、それぐらいだったかな。うん、そんなに気にならない値段だったけど、まあ自分カッターあるし。
と思って、
図工得意だしみたいな。変なプライド。
いざやったらどう、あれみたいな、ちょっと曲がっちゃった
ね、うまくいかないなみたいな。
ここからなんか改造計画はあるんですか。
ああ、
ここから先の展望は、
部屋の構造自体はもう大方は OK で、はいはい、ちょっと家電を増やしたいなって思ってて。
何買うん、
やっぱここにプロジェクター、壁一面に。うわ、
かっこいい。かっこいい。え、あれ、あ、なんかシーリングにつけるやつじゃない。
ああ、シーリングじゃなくて、あの
普通に置く、
そうそう、ポータブルのもので言ったらアンカーの、
アンカーのやつ。
そうそう、ネビュラとか。
なんか最近出たよね、あのシーリング。
あポッピンアラジン
アラジンのパクリみたいなのが最近出て、
あそうなの、
アンカーから、
それはまだ見てない、
アラジンの人がもうはち切れそうになってんだなと思いながら、
うん、あまあでも今結構プロジェクターも人気や
から ねブームみたいに、うん、ちょっとだいぶもう長いかもしれないけど、
そうね、それもやっぱりそのブームに乗って、あれいいなってずっと思ってるから、
確かに確かに、
だから窓が2つあって、はいはい、1つの窓かまだカーテンつけてないから、
はいはいはい、
そこにあれあれなんていうの、あの上から引っ張って吊る
ブラインドみた
い、あそうそうそう、
ブラインド
なんていうんだっけ、
隠す的なこと
あれあれ、
あプロジェクターあれか、スクリーンみたいな、
あそうそう、ロールスクリーンか、あーロールスクリーン、
スクリーンしつつ目線も隠しちゃう、なんで明るさも、
あのいやロールスクリーンして、その上にあのプロジェクターで投影しようかなと思ってたから、そうそれ用にまだカーテンをつけてない窓があるので、
あこれはスクリーン用に残してある、
あそうそうそうそう、あえてつけてない窓があるっていうね、
いいです、楽しんでますね一人で
こうやってあれこれ考えるのは楽しいですね、
そうですね、えご飯とか作るの自分で、
ああそうそうそう、普段は自炊してって感じやから、もう本当に外出しなくて、平日とかは、
まあ、じゃあ家電意識全然ある、うん、じゃ
あそう
見てないけど、
いやまあ言うて簡単な自炊しかしないから、鍋とかで炊飯器電子レンジとかで、日本の生活は足りますね、
なるほど、
でも台湾だったら自炊ってなると、
そうね、なんかしかも高くつくんだよねあれ
本当ね、
結局作っても買った方がいいんじゃないかみたいな、
うん、手間もあるのになんで買うねんって、なんで自炊すんねんってね、
確かに、
まあ、本当高湯はめっちゃするけど
高湯してたね、なんか肉じゃが作ったりなんか色作ったりなんかおもてなしてねやってたね、ここは
高湯は本当自炊好きで、
あれ行った、高湯の部屋、
高湯の部屋遊びに行ったことあるよ、
とってもいいお部屋に住んでらっしゃって、
ね、すごかったね、
富豪のようなお部屋に、もういないから言いたい放題言うけど
今高優くんはね実家の方で、ね、なんか療養中ということで
療養されて心の解放をしてると思うんですけど、
そうそうそう、
多分聞いてるんでしょうね、すいませんね本当に
いいこと言っとかないとい
いとも言ってないって怒られるって
そうね、でもズーホーも高優も、
はい、
俺とはもう何年ぐらいの付き合い、4年、ね、1年生の頃、
そうだそれを、そうだ、あのどこで最初に会ったかを思い出そうと思って昨日ちょっと自分で考えてまして、
うんうん、
確か私がもう今大学4年の後期を迎えてるんですけど、
うんうんうん、
本当に多分本当に一番最初に入った向こうは9月から始まるから、
うんうん、
9月入った瞬間に日体交流みたいなのがあって、大学で
サークルね、
サークルなんですよね、
うん、
あれは、
うんうんうん、
あれで多分誰か知り合いたいと思って行って会って、で拓生が、まあ、幹事をやられてて、
ああはいはいはい、
確かでそれの時に当時、ね、そう初めてを拓生に会って、ですごい覚えてるのは、わ先輩だと思って、
はいはいはい、
大学の日本人の先輩というか、大学でそもそもその入って多分まだ 2,3 日ぐらいの時で、
おうおう、
先輩いると思って日本人だと思って、
うん、
Facebook 交換してくださいって言いに行った覚えはある、覚えてます、
全く覚えてないね
仲良くなりたいって思って、
あマジ、
それはすごい覚えてる、
ああでも通報とその日体交流、対日交流で、はい、あの
対日交流か、日
体交流してたのはすげえ覚えてる、
なんかあれやね、どっかの塔の教室でやってて、
あそうそうそうそう、
夜かなんかに、ね、割とちょっと遅い時間、6時7時ぐらいからやってて、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうです、そうそうそう、
あれに、あそれはでも私はあれ以外あんま参加してないけどね、そんなに参加してないよね、多分ちょっと最初の頃いたか、
あマジで
2,3 ヶ月ぐらいいたかいなかった、
えでもあれ一緒に台中には行った
な、あそれは行ったね、それは行きました、
それはすごい覚えてる、
あえどこから認識されてる、あの辺ぐらいから、
うん、台中におったのはすげえ覚えてるし、そこですごい、まあ、あのガジェットね、ガジェットの話をしてみたいな、
はいはいはい、
そうなんですよ、
あ、ガジェットの話はあの時にしたのか。でそっか、あれでも大学1年生ですもんね。
うん、
そっか、どこ、まあそっか、意外とはどこで喋ってるんだろう、その後。高湯とは逆にどんなつながりなんですか。
高湯もなんかどういうつながりかもわからんけど
高湯、私はだから、今高湯も卒業してるから、学年1個上が高湯で、その上が拓生で、僕の2個上ですよね、
うん、多分学年で言うと2個上、ね、
うん、年齢1個上で、高湯が学年俺の1個上で、うん、年齢同じってことね、
うんうんうんうん、
それぞれね、みんな入ってきたのは 1年2年差はあるんだけど、大学に、
うんうんうん、まあでもなんか隔たりなくなんか仲良くできて俺はいいなって思うし、
あ、
高湯多分あれやな、共通の友達が多くて、
あ、
もうそれでもう知らざるを得ない、
知らざるを得なかった
そう、
高湯ね
そんな感じなイメージはあるね。そう、
そうですね、もう何年、4年ぐらいか、
もう4年か、
4年ですね、
早いことで、すごいな、早いな、
ことで
全く4年経った感はないよね。
そう、まあまあね、いろいろあったんかね
確かに、
まあそんな感じで今日もよろしくお願いします
ということで、いやもうこちらこそ、
はい、ということで さあ、ということで本日のトークテーマの方に話したいと思うんですけど、まあさっきちょっとね軽く触れたんですけど、まあ、2人ともガジェットが好きということで、まあちょっとガジェットというもの自体はまず皆さん知っているのかという、
うん、
ガジェットって専門用語なんかな、なんか多分好きな人からしたら、ああガジェットねみたいな、
まあでもすごい普及されてるから一般化してるとは思うけどな。
そうなんですかね、まあ一応単純にあれだよね、まあスマホとかタブレット、パソコン、うん、電子機器、うん、まあ含め家電とかもそうだよね、今は、
うんうんうん、
スマート家電とか、とスマートホーム系を含めた総称みたいな感じでいいんですかね、あれ、
うん、もう
ガジェット、
ざっくり機械みたいな、
機械でもなんかそんな、なんて言うんだろう、なんか機械ってイメージするとなんかこう
でっかい、
難しそうな感じのイメージあるけど、じゃなくてなんかこう消費者に製品として届いてる機械みたいな感じですね、多分、
うんうん、もう本当に手元にあるような、
そうそう、まあみんなが日常的に使ってるものに対してまあちょっと好奇心が湧いて詳しくなった人たちみたいな感じなイメージなんですけど、大丈夫です、
そん
な、
うん、本当そんな感じだね、
はいはい、
ガジェットって言ったら
ね、で多分まあもうなんて言うんだろうな、まあ日本でと台湾でそれこそ売ってるものが全然違うし、うん、まあそれこそあっちはね、本当の、まあ、日本もアジア圏だけどもっとなんていうの、市場的に混沌としてるというか、いろんなものがあるし、
いや本当ね、
安いものか高いものまで、うん、現地のメーカーももちろんあるし、うん、なんか日本ってやっぱこう iPhone がすごい売れてたりして、
うん、
なんていうんだろう、やっぱね先進国だしみんないいもの買ってたけど、うん、やっぱもうみんな好きなようにアレンジしたり好きなもの使ってみたいなイメージ結構あるんですけど、
うん
ね、まあ、今はあの、ね、今 iPhone をちょっと使
う、ね、
メインで使われてますけど、まあ、僕がねあの最初会った時は中華スマホを使われてたということで、
あれそうやったっけ、
そう Android だったよ最初、ちょっとどこのか分かんないけど、
ああ思い出したあれか、
ですごい中華スマホの良さを語ってたから、
ああはいはいはいはいはい
っていう印象が強い、
もうその時代でしたか
今違う、その時は、うん、どうですというか、台湾は多分すごい、うん、なんていうの、多分ガジェット好きからしたらすごい面白いと思う、うん、多分日本に住んでるよりも選択肢多いし、
うん、
いろんな商品売ってるし、
うん、
その辺は
そうね、
はい、なんか
もうなんか台湾のもしガジェット好きなら台湾めっちゃいいよって思うところが個人的に3つあって、うんうん、
はい、
1つはまあ言ったように日本って結構規制されてるか知らんけど、
うんうんうん、
中華のスマホを仕入れるには中国本土で行くかもう香港から輸入するしかないけど、
はいはいはいはい、
台湾ですごい製造されてるから割と 手に入りやすいっていうのがあるから、もうだって俺台湾の時に俺4種類5種類ぐらいスマホ買ってたから、一時期
1回で4個5個同じタイミングで持ってた、
うん、そうそうそうそう、
すげえ、
もう安く買えてたし、
総額いくらなんですか4台5台、さすがに iPhone ぐらいにはなる、
なる、
今の iPhone プロぐらいにはなる、
なるんじゃないかな、
なりますよね4号あったら、
うん、あでもそれは一遍じゃないから段階的に買ってたし、うんうんうん、もう本当におもちゃ感覚で買ってたから
5台持ってる人見たことないの、
ああもうあの時はもう本当に、
本当に楽しんでた、ちなみにどこのメーカーをその時は5台覚えて
る、あ一応メインで使ってたのはワンプラスっていう、
はいはいはい、はい、
そう
懐かしい、なんかその響きが出す
ワンプラスって OPPO の傘下の、ちょっとハイエンド寄りのスマホをメインで使ってて、であとは、まあ、OPPO、Zenfone、ASUS か ASUS とか、あとファーウェイも持ってたし、
はいはいはい、
あでもメーカーで言ったらそれでギャラクシーかな、それで4台か、あでも4台かじゃあ
4台、いやいやいや、でもでもすごい、こいやすごいというか、うんってなるよね何それ
そっかそっか、
え全体的にミドルレンジ的なこと、
他はファーウェイはハイエンドね、ファーウェイはあれメイトやから、
メイト、うん、メイトプロみたいなやつ、
うんうんうん、だからハイエンドで、他ギャラクシーは緑に入るのか、
A シリーズとか、
いや
S
やからハイエンドか、
ハイエンドですね、
当時ではハイエンドかな、
はいはい、
そうそれを持ってたから、まあ、遊んでたね、
どういう使い分けになるの、そうなってくると、
いや使い分けてなかったね
今日これでいこうかなみたいな、今日これでいくからこのシム入れとこうかなみたいな
そうそうそう、ほんとそんな感じだったし、で基本中古で買うし、で壊れてるやつ割とジャンクとかも買ってたから、
うん、
全本とかジャンクやったしね、
へえ、
うん、それで買ってまあなんか遊ぶみたいな、
う
ん、なんかレビュー通りなのかみたいな、そういう話をするから、
へ
え、うん、だからそういう遊び方をしてたね
特殊
ガジェット好きあるあるだと思うけど、
他2個のメリットは何ですか、
ああそう、他は単純になんか日本って iPhone もそうやけど規制がきついから、例えば iPhone とかで言うとカメラの音とか、
うんうんうんうん、
そういうのを割と台湾ではないから、だから iPhone を買うとしても俺台湾製のやつ買いたいなって思ってるし、だから規制の緩さとか脱獄とかもしやすいから、
そうですね、
そう、そこは中華スマホとしてっていうか遊ぶ人にとっては台湾結構いいねみたいな、
うんうんうん、
あるね、
はいはいはい、
もう一個はあれ俺考えてんけどな何やったっけな、
何だろう、
うん、何やと思う、
思い出すまででいいです
ね、何やと思う、
何やと思う
そうルール的にっていうの、ルール的に緩いっていうのと、
はい、
あと普通に手に入りやすいっていうのと、
手に入りやすい、
うん、台湾で
半導体がむっちゃあるとか
消費者にはあんまり関係ない、
値段が安いとか、
あそれもそれもあるね、
それもあるのか、うん、値段がまあ安い、そうね、うん、いや本当日本はだってなんならキャリアの縛りがすごい時代、強い時代がね、もう全然 2,3 年前までそんな感じだったし、そうなるとみんな好きなようにまず4台5台持ちなんてありえなくて、2年おきにキャリアの更新で買い替えるみたいな、ね、一般的だったし、
うん、なかなか遊ぶ人はいないよな、
でも僕なんて、僕はもうアンドロイドを使い始めて、今もアンドロイドなんですけど本当に高校生なんかその iPhone じゃないと省かれるみたいな、日本なんか
あるね、
ただ携帯をその高校生の時とか持ってだけなのに、なんでアンドロイドなのみたいな、何気張って、なんていうの、なんか、うん、プライド高いみたいなテンションで言われて、うん、いやいや僕はこれが好きだからこれを選んでんですっていう話をするのもめんどくさくなっちゃって、
うんうん、
っていうぐらいね、なんか iPhone みたいなしてるから、
うん
ね、最初は Android で、
あ、一番最初は iPhone ね。
いくつになるんですか？学年、高校生とか？
高校、でも中学
か3とかだ、
うんうんうん、そう、確か俺中学には俺持ってたかも。
早い。
iPhone4 が一番最初かな。
うわ懐かしい。
そう。
4。
そう。おかんが初代の iPhone を買って、
初代持ってる人いるんだ。
そう、おかんが初代の iPhone を買って、
すごい好きな人なん、新しいもん好きみたいな。
なんでなんやったっけな確か、おかんが携帯壊れて、ちょうどその時に初代の iPhone 発表で、うんうんうん、で興味を持ったのかしらけど確か買って、
当時は高いはずやんね、だって並んでみたいな
やったかな
時代ですもんね、
そこ覚えてないけど、そうなんかそう初代買って、で全然使いこなせなくて、おかんが、そうそれで俺がずっと遊んでて
だって4ってことは今4年後ってことだよね、その初代から来て自分の手に入ってるのは4年
かな、
うん、多分1年に1個出るから、
うん、
多分、
うんうんうん、そうかな、そうなんかその初代、え初代って
3とかなっけ、
そうそう3 3
か、じゃ次の年手に入って
る、そうそうそうそう、あ iPhone3G が初代で、そっから4やから、
いきなり4になってんのかあれ、
そうそうそう、そっかそっか3、4やから、そうそうそう、それでそう 3G でずっと遊んでて、でおかんがもう いらんっつって、で俺の携帯と交換して、
すっげー、ガラケーね、
そうガラケー交換して、
最初からそんな、
そう
アップルもろ世代みたいなが
っつり世代やったね、それでで次弟があれやったか、なんか覚えてないけど 3G の iPhone がどうなったか知らんけど、それで4に変わってで使ってたけど、
当時だってソフトバンク1000倍、
ああそうそうそうそうそうそう、ね、そうなんですよね、ソフトバンクやったんですよ、
懐かしい、アイソフトバンクね、アイソフトバンクで送られてきたこの人 iPhone だなっていう
そうそうそうそうそうやった、で全員がスマホのなんか買える機会があったから、でその時のタイミングで俺ちょっと iPhone じゃなくて Android、
それはなんで覚えて、なんか違うのいいだみたいな、
なんか俺あのデザイン的になんかギャラクシーがすごくかっこいいなと思って、
あ何を買った、僕最初 S4 買ったんだ、
俺 S3 プログレっていう、ギャラクシー S3 プログレっていうやつ、白い機種で、はいはいはい、今でも覚えてんだけど、あれがかっこいいなって思って、 iPhone はおかんに返してギャラクシー買ったのが最初の Android、
でそっからはしばらく Android が続いて、
もうそっからずっと Android 続いたね、
で去年一昨年ぐらいに止まってるんですか、
そう一昨年ぐらいにその Android、 自分の中の Android ブームが終了して、
終わっちゃった、あ終了のお知らせというか
終了して、
ガラガラ閉店して、
日本は本当に iPhone やから
ああまあね、うん、確かに
思い出した3つ目の理由、
はい
よかった、そう中華スマホ売りやすいっていうところやったわ、
売りやすい、
うん、
どういうのは
売り手がおるっていう、
買ってくる人がいるみたいな、
そうそうそうそう、
ああ日本、
そうそう、買ってくれる人が、
日本で売るともしかしたらもう売り
全然
買ってくる人いないから価値もつかないけど、うん、ああ循環がしやすいみたいな、
中華スマホめっちゃ手放しやすいっていうところあったわ、それそれそれ、
なるほどね、
そうだから俺4台も持ってたけど、もう3つとも売れたからな、ちゃんと、
あじゃあ手軽に買って手軽に売れるみたいな良さが台湾にはあると、
そうそうそうそうそうそう、ね、それやったね、こっちでも中華スマホマジ受け取ってくれへんところはもうその時あったからさ、今はどうか知らんけど、
しかもなんならその台湾で買ったスマホを持ってきたとこでね、引き取ってくれるかど
うか、サポートとかないやん、だ俺メインで使ってたワンプラスとか全く知らんから、
うんうん、そもそもね、
うん、日本に法人ないし、だからかなり使いにくいなっていうのはあるけど、やっぱり台湾やったら何かしらサポートがしてくれるっていう、そこはあったね、あ
なるほどね、
遊びやすかった
そんな入れ替えたの、もう何ヶ月スパンみたいな、もう買っては売っては買っては売ってみたいな、
買って売ってじゃなくて、もう、まあ、買って遊んで遊んで遊んで
飽きた
ら、で飽きたらもう全部売ったな全部売ったな、全部売っちゃったね、
その中でそんだけ使ってきた中ですごく印象に残ってるのってどこのメーカーになるんですか、
やっぱワンプラスか、ワンプラス俺今でも使ってるよ、
へえ、
うん、今でもまだ充電してるけど、
はいはい、
これ
はその時買ったのとは違う、
いや全く同じ
やつずっと持ってる、
そう現役でまだ使ってる、5年、4年、
すごっ、アンドロイドってそんな持つ、まあ持つとか持つか、
持つ持つ、
おすすめ、何がいいですか、
何がいい、いやでもやっぱ使いやすかな、本当に使いやすい、
UI とか、
UI とか、あとなんか iPhone
ワンプラス専用 UI、 OPPO UI みたいなのが入ってるみたいなこと、
いやもうアンドロイドかな、もうアンドロイド
ほぼ素の状態、ちなみにこの子が一番素の状態ですけど、あの私はピクセルなんですけど
ピクセル様にはまあ負けますけど一応そうね、 UI としては OPPO は結構 結構なんか標準、
はいはい、
の感じみたいだけど、すごい使いやすいなっていうのもあるし、あとやっぱり Google 機能と互換がいいから、
うん、
割と Google レンズとか
なんで仲良くしてんのかな。なんか、うん、僕はギャラクシーをずっと使ってて、うん、ギャラクシーとか結構そのサムスン専用アプリみたいなのが多くて、
あ
ちょっとうざい、なんかそのなんて言うんだろう、サムスン自体の表示は割と好きだし、なんかアイコンデザインとかも好きだったけど、その Google との相性だけで言うと割と Google 消したいんだろうなっていうのがサムスンには見られる感じがして、結構でサムスン専用アプリでサムスン ID 作って使わないと使えないとか、まあ、当時ちょっと前の今はちょっと分かんないけど、で消しアンストしたくても消えないとか、なんで固定なんですかみたいな結構あったけど、
はいはいはいはい、あったね。
そうサムスンは結構その色が強い気がする。
中華スマホあるあるやけど、それもっと言えば別にあれシャオミとかゼンフォンとかももっとあったし、
なんかシャオミはイメージすごくアップルを尊敬してて、
あ
アップル UI に似せてるイメージが結構ある、
はいはいはいはい、確かにって言ったらほんまにワンプラス割とピュアやから、
へ
全くなかった、
あんまりそんなにいっぱい入ってる感じじゃなくて、
ないない、結構空っぽの状態で入ってて、で今でもサクサク動くし、
うんうんうん、
だから調べ物とかで結構俺録音するんよ。
はいはい、何録音するんですか？
まあなんか仕事柄なんかミーティングとかメモしたい時とかに、そうボイスレコーダーしたい時はなんかスマホとまあパソコンっていうか2つ使いたい時なんかサブとして使ったりとかするし、割と使いどころはあるよな。2台持ちっていいなって
僕も2台持ち、なんか Android 持ってる人、まあ今 iPhone ですけど、
うん、
iPhone 持ってる人多分1台というか、まあみんなね多分なんて言うんだ、生活として今スマホが必須だし、うん、やっぱなんとなくと言ったら失礼ですけど、すごいね、うん、あの選び抜いて iPhone 持ってきた人ももちろんいると思うけど、
うん
うん、まあ、みんななんとなく1台持ってるじゃん、
うんうん、
でも Android 持ってきてイメージだけど好きだからなんかもう一個つけてるイメージがあって、
あ
僕も Android 持ってるけど、その知り合いの人からもう佐賀でもらった iPhone がずっとここにスタンバってて、家でそれ見たりとかしてて、
はいはいはい、
はい、でこの間この iPad mini に切り替えたんですけど、
あえじゃあもうあの iPhone はもう
一応持ってほぼ使ってない。
あ、そうな
の。そうなんかその iPhone を持ってたけど、なんかね後ろバキバキに割れてて、ちょっとそろそろ
イメージある。
欲しいし、なんかそうこれをピクセルを買ったことによってちょっと心が決まったから、まだしばらく Android で行くっていう心が決まったから、ちょっと iPad 欲しいなと思って買ったんですけど、なんかやっぱ何2台持ちが楽しいみたいなのが Android 特有の楽しみ方なのかなみたいな。
あるある。どうしてもなんか2台持っちゃうな。あれなんやろな。
何なんだろうな。楽しい。やっぱアップルが必要って思ってるとこがどっかである。私の場合は。
ああでもわかる。もう社会的にアップル製品がほんまに蔓延してるから。
そう。
なんかなくてはなんか切り離されてるかも。
アンドロイド持ってますけどアップルありますみたいな。なんか普通なんていうの、普段別にそのちょっと買い物とかで持っていかないけど、いざという時、あるある、やだろしてみたいなテンションで持ってます。
あ
アップルがないってできるのかなとか、あるアップルがない時代、
アップル持ってなかった時代、ああそれこそ台湾の時はもう全く持ってなかったし、
まあまあ無理ではないんだけどね、気持ちのもの。
なんか台湾は割と許容されてるから、中華スマホっていうかアンドロイドが、日本本当にもうみんな iPhone や、
なんで困るんだろうね。だからそれをまずみんな知らない、 iPhone ユーザーたちは多分なんで困るかは知らないと思うから、してそこをなんで困ります、実際日本に帰ってきて、まあ、まあ今 iPhone メインだけど、多分何かアンドロイドだと困るかもなと思って iPhone にした部分もあるのかなって今さっきの話を聞いて思ったんだけど、そこに関しては何が困るのかなと、僕やっぱエアドロップは1個あると思うけど、それ以外でエアドロップってできなくても死なないわけじゃないですか。
確かにね。まあ何か iPhone にした理由、最大の理由は、
はい、
単純にコスパいいかなって。
おい、
何かすごい高いけど、初期投資としては高いけど、何、うん、かメルカリで見てても何か日本のこのiPhone の値落ち具合がかなり 緩やか
っていうか しない。あ、向こうの方が台湾の方がする？
台湾の方が全然落ちてるね。
あ、そうなんだ。
台湾の方が、うん、落ちてて、まああれが普通に落ちてんねんけど、逆に日本がめっちゃ、
あ、そうなんだ、
値段持ってる。
そんなイメージないな。
マジ？そう、すごい。だって今でも iPhone12 とかでも普通に
プロじゃなくて、
うん、
無印、
もう普通に7万8万とかで取引されてそうやから、分からんけど、まだ見てないけど、
変わってないじゃん。
ほんま変わってなくて、あ、だからあのコスパいいなっていう、中古で売れるっていうところで、
もう全部それで見てるんだ。あ、割と、そうそう、台湾も中古で売れやすそうだったから中華の部分もあるわけでしょ。
なんかそうやね、自分の中でやっぱりこれガジェットって消耗品やから、あくまで、
はいはいはい、
その手放す、
まあね、手放すこと前提に、
そう、手放すことを考えたらどれが買いやすいかなっていう、
ね、
買う理由としてはそこはあるかな。
確かにこの辺とかはもうね、どうなるか、ピクセルとかね、
だから
確かに
それはそう。あ、でもピクセルはまだいいけど、俺ギャラクシーの S20 とか、
うんうん、
あれかなり
持ってたの？
持ってない持ってない、持ってないけど、あ、機能としてもいいなと思ったし、すごいハイスペっていうのは分かるけど、どうしてもあれ買った後に売りにくい
の、落ちる、
そう、
あ、
半額とか下手したら4割とかいくから。
この間このそれこそこれ買ったんですよ、
うん、
こう買う時にびっくりしたのが、お下がりの前の前使ってた iPhone があって6、6プラス、
うんうん、
売れねえだろこんなもんと思ったら4000円ついて、
う
ん、
すごくない？
誰が4000、もうほぼ電池がないんですよ、
うん、
もうほぼ死にかけの6プラス売ったら4000円ついて、う
ん、すごくない？
びっくりした。
iPhone ほんまに値段持つからさ。
確かに。
で、だから俺このワンプラスだけは売ってない理由もそれ、
もう売っても売り値にならないから、だったら持っとこうみたいな。
そうそうそう、だからずっと持ってるっていう、
はいはい、
そこはあるかな。だから日本ほんまに iPhone に依存してるから、
うん、そろそろ変わってほしい。なんか私的にはなんか今回ね、7月1日から値上げがありましたけど、円安、
うん、
ね、さっきもなんか分かんないけどフラッとアップルストアに入って、うん、高えなーと思いながらなんか思ってる値段よりやっぱり2万ぐらいも 2、3万高いじゃないですか。
あ、
定価が
下、
そうそうそう、なんかね、これを機にもうちょっと市場が自由化しないかなとか思うけど、やっぱあれ、お財布携帯とか厳しいのかな。この間なんだっけな、あの知ってます、ナッシングフォン、
ナッシングフォン、
ナッシングっていう、あの、うん、スケルトンをすごい売りにしてるスマホ、スマホメーカーっていうガジェットメーカーで、あの昔、
うん
うん、前はあのイヤホン、
うんうん、
スケルトンのイヤホン、
うんうん、してる、
わかる、あそこのメーカーがこの間スマホを出したんだけど、
うん、
でまあすごくいいいいってみんな言ってて、ちょっと背面がこうなんか光ったりして、ちょっと面白いデザインの、
あーでもなんか
知ってる、最近ちょっと気になってるんですけど、実はなんかそれが、物はいいんだけど値段もちょうどいいんだけど、やっぱりお財布携帯がないのがダメっていう、多分お財布携帯で日本独自企画で、まあパスモとかペイ系が使えないみたいなことで、やっぱその辺がもうまた日本の一個のなんかこうデメリットというか、まあ外が入ってこない理由の一つなのかなと、財布携帯かと思って。
でも確かに今もうかなり普及してみんな、
ね、ピッピッピッピしてるもんね、
してるよな、
ならみんなアップローチでピッピッピッピしてる。
あ、だから俺も使ってるから、うんうん、確かにその機能がなかったら不便ではあるよな。
そう、ね、でもあれって日本独自企画なんだっていう
なあ、
そう、
それは確かにな。
そうそう、ね、なんか今回値上げを機にもうちょっと市場が盛り上がればいいなとか思うんですけど、
日本はまだ一強かな、アップル、
どうなる、またみんな見慣れてくんのかね。なんかでもキャリアが外れてからその2年1回交換みたいがなくなって、
はいはいはい、
意外とまだ8とか使ってる人最近
多い、おるおる、全然おるし。でもあれやん、 iPhone もこれからライトニングじゃなくて
C になる、はいはい、C になればいいですけどね
っていう話はもう欧米で出てるからさ、
うんうん、来年になるかならないかみたいなね、う
ん、あ、そのタイミングでなんか、え、それやったら Android でもよくねみたいな、なんかライトニング今まで使ってたけど別に C に変わるんやったらみたいな、
うん、
っていう流れにもなってほしいなっていうのはあるな。
なんかそれこそ上の世代って言ったらあれですけど、我々世代はすごい iPhone 感が強いけど、うん、 上になる上になる方なんて言うんだろう、別に必要がないわけじゃん、うん、なんて言うんだろう、その LINE ができて普通にメールができるぐらいの機能だと全然、うん、それこそ格安スマホとワイモバとか楽天とか、うん、とかって結構格安スマホバーって並べてると思うけど、
うんうんうん、
なんか多分上の世代みんな結構いろんなの使ってるけど、
確かに、
ね、なかなかこの世代がねみんな iPhone
確かにね、
盛り上がってほしいですねっていう願いを。
難しいな、中華スマホが輝く日は来るのでしょうか、
来るのでしょうかっていうね確かに
来てほしい。いや
もういろいろね今入ってきてますから
本当ね、ワンプラスはいいので本当おすすめします。
はい僕はそうですね、もうなんか何がおすすめなんだろう、まあでもピクセルいいですよとか言って、
ピクセルは中華スマホじゃありません
アメリカですね、はいさあてな感じで話してまいりましたけども、はい、そろそろエンディングの方に参っても参りたいと思います。はい、ということで本当にガジェットの話しかほぼしてないですけど
ちょっとねいろんな話もできたんですけどねやっぱり、
いやこんなだからこんな機会がないとちゃんと話したことなかったと思う、
うん
う
ん
う
ん、
こんな長いちゃんと、ね、何十分がっつりガジェットの話みたいな、
うんうんうん、
意外と持つもんですね尺
ガジェットは奥深いですからね、
奥深いですね、まあ、これからもう時代がどんどん進むけど、まあ、どんどん面白いものが出てくると思うし、うん、楽しみですけども、
はい、
初めて出ていただいた感想などありますか、どうでしたか。
いやもう普通に普段の図法で
普段通り
普段通りには喋ったっていう感じなので、本当なんか特別面白い話もしなくてすいませんっていうい
やありがとうございます本当になんか、ね、やっぱでも最初ちょっと緊張したな
あそうだ
全然わからなかった、緊張するんですよねありがとうございます。
いえいえこちらこそ、
ぜひぜひ機会があればよろしくお願いします、
はい、
本当だって台湾は多分ね僕は 4,5 年いたと思う、
うんうんうん、
またねしばらく東京にいると思うんですけど、
うん、
僕はまた台湾に戻るんですけど、ぜひリモートとかでもいいんで、
あぜひぜひ
いただければと。
楽しかったです、
はい、ありがとうございます。
またいろんな話できたらなと思います。
はい、でちなみに今横にタピオカがありますすげえどうでもいい話だけど忘れたタピオカに触れるの美味しいですね久々に飲む、
本当ね童心に帰ったっていうか、
週に 2,3 回飲んでたもんね
いやー本当ねタピオカは日本は高い、
ね、500円しました
ありがとうございます。
いやーそういうことごめんなさい、ごめんなさい、値段今でもよかったですということで今晩もズホーと
タクセイでした。
はい、ありがとうございました。それでは皆さん良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。
おやすみなさい。Thank you.